こんにちは、スリーです。今回は質問を音声でお答えしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。普段はですね、文章で、いろんな質問に対してね、回答してるんですが、たまにはですね、こういう感じで収録でお答えしていこうと思います。そうすることによって、普段とはまた違う発見などがあるかもしれないので、聞いていってください。それではですね、早速一つ目の質問からです。肘の痛みを治療しながらテニスを続けるにはどんな対策がいるのかという質問です。要はテニスだったらテニス肘っていうのがありますよね。で、それをね、痛いけど、要はそれを治しながらテニスを続けたいっていうね、それに対しての対策だと思うんですね。で、ちなみにこの方はですね、ラケットは現在 285g なのですが、300g を借りて使うと重い分手打ちにならなくて体全体で振る感覚になり、少しマシな気がするんですが、この考え方はどうでしょうかというね、おっしゃってます。要は軽いと手でブンって振ってしまうので、重いラケットにすることによって体全体を使うからね、肘というね、部分的な痛みがなくなるのかではないかというね、発想です。この考え方もなかなかね、斬新だと思うんですね。要は肘に痛みが来るっていうのは、要は肘に負担がかかる打ち方をしているから、根本的には打ち方を変えるという考え方はいいと思います。ただですね、一つ言えることは、いきなり治らないってことなんですね、その打ち方っていうのを。重くすることによって、体全体を使うという発想はいいと思うんですが、実際に強力なボードが来たときに、すべて体全体を使って打てるのかというと、ちょっとクエスチョンマークなんですね。やはり時には手でグッてね、かわしたりすることがあると思うんですけど、その時にラケットが重いと、今度ですね、その分ね、重いラケットで手打ちになった時の肘への負担っていうのも大きくなるので、その治療っていう意味ではあまり適していないかなというのが私の考え方です。だから要は、あれですよね、体全体をうまくしたいっていう一つの方法なので、それはそれでいいと思うんですけど、できれば、重いラケットで素振りをして、ね、その体を使う感覚は、そこで学んだらいいと思うんですけど、実際に肘に負担かけたくないと考えたら、ね、やはりちょっとラケットをね、軽くしたり、ストリングスをですね、緩く張ったりね、マイルドな打感のね、ストリングスを選んだり、しないと、やっぱりその、打ち損ねた時に、肘にね、負担がかかってしまうのかなっていう懸念があるので、体全体を使うっていう発想はいいと思うんですけど、やはり一番のね、肘を治すというか、治療方法は、ストレッチとかアイシング、そしてね、肘、要は痛いところを使わないことなんですね。酷使するからその疲労が溜まっていってるということなので、そう考えるとね、もしね、痛いけどテニスをしたいという場合は、あまりこの肘に負担かからないラケットね、ガット、ストリングスの状態にするのが、一般的かなと思います。ただ、体全体を使って正しい打ち方にして、肘に負担がかからない打ち方を目指すことは大事だと思うので、重いラケットでね、ちょっと素振りとかもいいと思うんですけど、あまりちょっとね、その肘に負担かかってしまうリスクを考えると、あまり重いラケットをするっていうのは、あまりお勧めはできないかなというのが私の考えです。はい、では、二つ目いきます。サービス時に肘が下がってしまいます。素振りでは下がらずスムーズに振れていると思いますが、ボールがあると力が入って余計な動きが入り、肘が下がってしまいます。何か良い矯正法はありませんかと。よくね、これは生徒さんでもいるんですね。素振りはすごい上手なんですけど、ボールね、持ってトス上げた瞬間からね、さっきの素振りがなくなっちゃうっていうね。で、特にその肘が下がっちゃうっていうのは、結構いらっしゃいますね。こう、上げたとき、要はトスを上げたらですね、ボールをぐっと見上げたときにね、肘が下がっちゃうんですよね。だからね、多分素振りのときはそんなにボールを見てないと思うんです。だから一つ方法としては、顎を上げないでトスアップをね、するっていうのは一つでしょうね。顎を上げちゃうとね、全体的に肘も下がってしまうので、できれば上目でボール、トスアップしたボールを見るっていうのは一つです。それともう一つはですね、大抵こう肘が下がっちゃう人っていうのは、ラケットにモーション、動きがある状態にしちゃうんですね。そうなると肘の位置がやっぱ下がりやすくなっちゃうので、 これもね、まあ矯正法なんですけど、最初から理想的な肘の位置にセットして、もう最初から要はトロフィーポーズって言って、もう肘の位置を作っとくんですね。ラケットヘッドを立てて。そこからスタートするとね、だいぶ肘は下がりづらいと思うので、まあ、要はトスを上げるときにね、上目でボールを見ることと、もう最初から理想的な肘の位置でね、もう準備しておくと。で、体に覚え込ませて。それができてからね、モーションからのサーブにしてもらうのはいいと思うので、まあ、ちょっとそういうようなね、まあ工夫なども入れてもらえればいいと思います。はい、では次いきます。3つ目ですね。子供が1歳になり、おもちゃのラケットを振り回して遊んで、いるのを見ると、早くテニスを教えてあげたくなります。子供へのテニスの、教え方でアドバイスとあれば、よろしくお願いしますということでした。まあ、そうですね。私もね、小さいお子さんのね、要はキッズのクラスをね、担当しているので、まあ、いろんなね、小さい子を見てきたんですが、まあ、ちょっと1歳半っていう子はちょっと見たことないんですけど、まあでも、まず最初はですね、ラケットを、とボールで、まあ遊ぶことからでいいと思うんですね。だからそれこそ、いきなりボールを打つとかより、ね、ラケットの上にボールを乗せてね、ポンポンで扱うとかでもいいですしね、落とさないようにね、歳の数だけ回そうとかね。まあそれを一緒にね、手を持ってあげてね、一緒にやってあげるから始めた方がいいですね。何にしても、できないが一番子供は嫌がるんですよね。だから、私も、ジュニア、その小さい子のクラスほど、目指してるのは、できたっていう言葉なんですね。できたの数があればあるほど楽しいんでですね。できないはもう、つまんなくなってやめちゃうんですよね、小さい子っていうのは。まあちょっとさすがに1歳半っていうのはね、もうできたかできないかもちょっとまだわかんない年齢だと思うんですけど、まあその頃はもうただ一緒に、本当にラケットとボール触れ合うだけでいいと思いますし、もう別にテニスだけじゃなくて、ね、いろんなスポーツをね、する一つにテニスを入れてもらって、で、まあちょっとテニスをやるときはですね、そういうできたを増やしてあげると。で、まあもう一つ言えることはですね、その子が必ずしもテニスに向いてるかどうかっていうのもわかんないんで、やはりいろんなスポーツをする中で同じ平等にね、いろんなことをね、まあやっていく中でね、まあ全部やっぱりできたっていう言葉をね、まあ優先的にしてあげて、それで最終的にはね、まあ小学生ぐらいまではいろんなことやって、で、中学生ぐらいから自分の意思でね、これで行くんだっていうふうに絞るぐらいの方がね、長続きはするのかなと思います。無理くり続けてもやっぱりね、続かないですし、いやいややっても面白くないっていうね、思うんですね。なので、まあそういうふうにね、できたを重ねて、で、いろんなスポーツをしてね、まあ体の使い方っていうのを覚えて、で、最終的にね、自分で何をしたいか、本格的にもするなら何をしたいかっていうふうにね、まあ持っていってあげるのが、私の中では理想的かなと思ってます。ね。まあ、なのでね、まあもし、小さなお子さんを見る機会があればね、まずはね、できたっていう言葉をね、もらうと。テニスが上手くなるよりできたっていうことの方が大事だと思うのでね。まあ、あとは小さい、まあ0歳から6歳ぐらいまでが一番発達をね、まあ、体にね、覚え込ませるのはいい時期だと言われているので、本当にね、いろんな動き、いろんな動作っていうのをね、体感させてあげてください。はい、ではですね、4つ目、今回これを最後にしますね。動体視力アップの方法があれば教えてくださいということです。まあ、要は、テニスっていうのは飛んでくるボールを打つスポーツなので、まあ、まさにね、動体視力っていうのは必要なものなんですね。動体視力っていうのはね、遠いものを見るとかね、黒板の文字を見るとかの、そういうね、視力ではなくて、動いてるものをですね、ちゃんと見れることができるかどうかっていうものなんですね。ってなった時に、まあ、まず、言えることは、その動くものを目で追いかけるので、やっぱり目の中のね、目にある筋肉っていうのを、ね、普段から動かしておかないといけないんですね。まあ、目には6つの筋肉があると言われてます。で、まあ、要は縦に動かしたりね、横に動かしたり、斜めに動かしたりとか、そういう筋肉なんですね。簡単に言うと。なので、普段からね、顔を動かさずに眼球だけを上に動かして、下に動かして、右に動かして、左に動かして、斜めとかね、いうふうにやったり、あと遠くを見たり、近くを見たりとか、そういうことをするとね、だいぶね、動体視力の際の筋肉をね、使うことができるので、結局、筋肉でも、体の筋肉もそうなんですけど、凝り固まると動かなくなるので、まあ、目の前に指をね、人差し指パッて持ってきて、指を横にしたりね、縦にしたりね、遠くにしたり近づけたりして、それをね、目で追いかけるだけでも、 まあ、かなり効果的なね、目のトレーニングになると思うので。まあ、そういうものをですね、それだけでもだいぶね、動体視力っていうのは上がってきますので、まあ、そういうね、簡単にできるトレーニングからやってみてください。で、そういうのができたら、あとは普段のね、ボールとかをね、人のボールを見るときにちょっと目で見て追いかけるとかね。まあ、あとよく言うのが、日常でですね、例えば電車とか走ってたらね、線路のね、その木を見るとかね、走ってるところの下を見てね、ダーって動きますよね。そういうのをね、線路を見るとか。まあそういうふうな形でですね、動いてるものを目で追いかけるっていうのもね、使えるので、ぜひそういうのから取り入れてみてください。それでは以上で、今回の音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。